ニュースで学ぶ現代英語 MC のトラウデン直美です。今回の講師はジャーナリストとして様々なメディアで活躍されている大門小百合さんです。
大門小百合です。今日はたくさん声に出して練習しましょう。
Greetings, Tom Kane here. It's great to have you with us.
さあ、今回は少しいつもよりチャレンジングな内容になっているかもしれません。一緒に頑張っていきましょう。今回はこちら、
Friday Speaking Circle。
毎週金曜日は今週の水曜日と木曜日のニュースの内容をもとにしてスピーキングやディスカッションに使える表現を練習します。
はい。
ディスカッショントールボックス。
このコーナーではディスカッションで使える表現を学びます。
まず今週紹介したニュースのセンテンスの一部を読み上げます。
木曜は NHK ワールドジャパンで5月30日に放送されたこちらのニュースを紹介しました。
Elon Musk exits government role. One of Trump's top advisors says he's leaving behind his role in government. Elon Musk says his time as the head of the Department of Government Efficiency, or DOGE, is coming to an end.
これはイーロン・マスク氏が政府の職から離れることを明らかにしたというニュースでした。
はい。この中でディスカッションに使える表現は何でしょうか？
はい。まずニュース本文のセンテンスを聞いてください。
He became a confidant and wielded influence over the administration.
はい。覚えておきたいのは、今の文に使われていた武器や道具などを巧みに使う振りかざす意味のこちらです。
wield, wield。
ニュースのセンテンスでは、wielded influence で影響力を振るったというふうに使われていましたよね。
そうですね。ただ、wield には物理的に道具などを振りかざすといった意味があって、例えば、
wield a sword。
剣を振るうに使います。また、この意味が転じて、ニュース本文で使われていたような、権力などを振るう、行使する、影響を及ぼすという意味で、政治やビジネスの場でよく使われます。例えば、
wield power, wield control, or wield authority。
これらは総じて権力を持って何かを行使するといった意味や影響力などを武器として使うといったニュアンスがあります。それではこの wield を使って練習してみましょう。大統領は他の国に圧力をかけるために関税を武器として使っているは英語で何と言えるでしょうか？
これ結構難しいですよね。
そうですね。
え？はい。
関税はTariffs ですね。そして圧力をかけるというのは動詞の pressure を使ってみてください。
武器として使うというところなんですかね。はい、頑張ってみます。
大統領は他の国に圧力をかけるために関税を武器として使っているですよ。それでは実際に口に出して英語で言ってみましょう。
はい、皆さんいかがでしょうか？難しいですね。私も考えました。今回はトムさんに回答の一例をお願いします。
The president is wielding tariffs to pressure other countries. The president is wielding tariffs to pressure other countries.
Wielding tariffs. Tariffs を振りかざしてるっていう感じなんですかね。
That's the idea, yeah.
ああ、なるほどな。さあ、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか？続いては今週水曜日に取り上げたニュースの中から役立つ表現を取り上げます。今週水曜は NHK ワールドジャパンで6月2日に放送されたこちらのニュースを紹介しました。
Japan retailers start sales of lower-priced government rice. Lower-priced rice from the Japanese government's emergency stockpiles is turning up on store shelves.
随意契約で売り渡された備蓄米の店頭での販売が大手スーパーなどで始まったニュースでした。
このニュースの表現からディスカッションで使える表現を教えてください。
はい、先ほどの文をもう一度聞いてみましょう。
Lower priced rice from the Japanese government's emergency stockpiles is turning up on store shelves.
覚えておきたいとしたこちらの表現です。
Turn up, turn up
turn up にはたくさんの意味がありますが、代表的なのは現れる、出てくる 見つかるなどです。
これニュース本文では turning up on store shelves で店頭に出てきているでしたよね。
はい、そうですね。これには人や物などが不意に思いがけなく現れたり見つかったりするというニュアンスもあるんです。うん、例えば、
He turned up at the party without an invitation.
彼は招待状なしでパーティーに現れたとか、
The missing keys eventually turned up.
なくした鍵は結局見つかった、出てきたなどと使います。さらにチャンスなどが訪れるという意味でも使います。この意味での turn up を使って練習してみましょう。例えば、心配しないで、なんとかなるよという場合に turn up を使ってどう言うでしょうか。
へえ、文ですらないというか、なんか掛け声ですよね。そういう言い方があるんですね。ちょっと考えてみます。
はい。なんとかなるよというのは、意訳で、直訳で考えると、何かが見つかるよ、出てくるよということなんですね。something を使って考えてみてください。
なるほど。何かが something っていうことなんですね。
はい。
はあ、ちょっと考えてみます。頑張る。
心配しないで、なんとかなるよ。つまり、何かが見つかるよ、ですよ。それでは実際に声に出して言ってみましょう。
さあどうでしたか？ちょっとじゃあ私の答えを言ってみたいと思います。Don't worry, something will turn up. もう一回言います。Don't worry, something will turn up.
Wonderful.
おー、よかった。
Good job, good job. Don't worry, something will turn up. Very nicely done.
はい、パーフェクトですよね、これね。
あ、よかった。
ラウデンさんの言い方もとてもポジティブに言えたんですけど、パーフェクトだと思います、ね。
よかった。皆さんも気持ち入れて言ってみてください。リスナーの皆さんはいかがだったでしょうか。さあ、そして最後はこちらのコーナーです。ディスカッションセッション。ミニディスカッションのコーナー。水曜日はお米に関するニュースでしたよね。
はい、そうですね。それについて私とトムさんで話してみます。会話の最後に、ね、皆さんの意見はと私が聞きますので、簡単な英語で話してみてください。ただし今回はね、内容が難しいので、I agree with 誰々だけでも構いませんよ。
はい、私もちょっと難しい内容ですけれども、言いたいことを言えるように頑張っています。それではお願いします。
Okay. Seeing the recent rice crisis, I think a more stable rice supply is a big priority.But farmers are exiting the industry every year. We need policies to attract more people.
Or we could let more big companies get into farming. With their resources, scale, and efficiency, they could make a huge dent in the supply issue.
Maybe, but first and foremost, we need to encourage individuals to take more interest in agriculture.So many see farming as too difficult and time-consuming. If we create a system that makes it easier for more people to get involved, more people will turn up.
That sounds great, but is it realistic? You have to weigh the costs of developing that system, time and money, against potential benefits.
So listeners, what do you think?
さあ、リスナーの皆さんの意見はどうでしたか？私も答えてみたいと思います。I think rice farmers should earn money more stably. Otherwise, people won't make rice anymore. So, if lots of rice are made in a year, don't make it cheap, but export it to overseas so to make the price stable. どうでしょうか？ちょっと今言って。たことを日本語で言ってみたいと思います、まずお米農家さんはもっとお金を安定的に稼げるようになった方がいいんじゃないか、そうじゃないともう人々はまあお米を作らなくなってしまうんじゃないかなっていうことを言いました。でその後お米が1年にたくさんできた年、まあたくさんできると安くなっちゃうっていう問題がありますけど、それを安くせずに海外に輸出することをより促進して価格を安定させることがいいんじゃないかなっ ていうことを言ってみたんですけど、言えてるかはわからないな。
Okay, you expressed your opinion in a very good way. And one little thing that I think you might remember is when you say overseas, you don't need to say to overseas.
So
you just say exported overseas.
これ癖だ。直します。
But the other thing that I think we should talk about is right after that. You said, so to make the price stable.
Yes.
Right? And in this case, the purpose of exporting the rice overseas is to make the price stable. Yes. That's the purpose. Mm-hmm. So in that case, you don't need the so. It's just to.
そうか、確かに。
Yeah. So export it overseas to make the price stable.
確かに、その方がシンプルで入ってきます。
Yep.
ああ、余計なそうをしまったんですね。
But I understand why. I mean, you're saying this happens, so this happens, right? But you have to think a little bit, do I need this so?
Right? はい。今、トムさんが言ってくださったね、好評を要約してみたいと思いますけれども、とても良かったと。ただし、オーバーシーズのところに to overseas というふうにトラウデンさん言ってしまったので、to はここはいらないですね。
はい。
ということ。そして、最後のところで、so to make the price stable っていうふうに so を入れてしまったんですけれども、まあ、輸出する目的を言ってたわけですよね。輸出する目的は米の値段を安定させるために、はい、ということで、目的を説明するときに、なんか、因果関係をよく言うときに、そうって、日本人って
結構
言いたくなっちゃいますよね。なんですけれども、まあ、シンプルに、to でつなげれば、目的を、ちゃんと説明できるということなので、そうはいりませんでした。
はい。
ということでした。
ね、ない方がスッキリしますしね。
はい。
さあ、では、会話を簡単に振り返ります。
はい。まず、私は、安定した米の供給がとても重要だけれども、毎年米農家が辞めています。人々が米を作ろうと思えるような政策が必要だというふうに言いました。
はい。それに大きな会社をもっと農業に参入させることもできるんではないかというふうにおっしゃいました。大規模な会社のリソースや効率性を持って、この米の供給問題に大きなデント、へこみを作る。つまり、問題の解決に大いに貢献できるかもしれないとのことでしたよね。
そうですね。私はそうかもしれないけど、第一に個人がもっと農業に興味を持つようにする必要があるということを言いました。というのも、農業は難しくて手間がかかるというふうに捉えている人も多いからなんですね。もっと個人が参入しやすいシステムを作れば参入する人たちが出てくるのではという意見を述べました。
そしてトムさんは聞こえはいいけど現実的かなというふうに返されましたね。でシステムを作るのにいくらかかるか見込める利益に対して時間と費用を計りにかける必要があるんじゃないっていうふうにおっしゃいました。では振り返りを踏まえてもう一度会話をしていただきましょう。
Okay. Seeing the recent rice crisisI think a more stable rice supply is a big priority. But farmers are exiting the industry every year. We need policies to attract more people.
Or we could let more big companies get into farming. With their resources, scale, and efficiency, they could make a huge dent in the supply issue.
Maybe, but first and foremost, we need to encourage individuals to take more interest in agriculture.So many see farming as too difficult and time-consuming. A system that makes it easier for more people to get involved, more people will turn up.
That sounds great, but is it realistic? You have to weigh the costs of developing that system, time and money, against the potential benefits.
さあ、皆さんももう一度ぜひ口に出して言ってみてください。時間が来たので今回はここまでです。次回もお楽しみに。
Keep up the good work.
See you next time.